漫画家菅野幸の人生天あり。ラジオを聴きの皆様、こんにちは。株式会社マネクト代表取締役の漫画家菅野幸です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さてさて、この番組人生天ありですが、本日で第24回目の配信となります。最近あったことシリーズでまず皆さんに最初にお伝えしてるんですけれども、実はなんと今日24回、ちょうど2年ですねをもちまして、実は大変ちょっと残念なんですが、ラジオ番組最終回ということで本日収録に参りました。なぜ最終回かというと、実は会社を起こしまして、その会社の拠点の方が日本橋に移りまして、ちょっと住まいごと丸ごと日本橋の方へ拠点を移すということが急遽決まりまして、今回ちょっと番組の方が最終回ということになったんですけれども、なんかまたちょっと別の媒体でなんかこの番組も続けられたらいいかなと思っております。ぜひ皆様、最終回ですが最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。さて、じゃあその最終回の本日のゲスト様のご紹介をさせていただきます。本日のゲスト様は作業療法士セラピストでいらっしゃいます伊関隆文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
さちさん、やった
ありがとう、ね、もうずっと前から伊関さんに出てほしいと思っていて、ね、最終回に出ていただけて、
いやいや光栄ですよ、なんか
とっても嬉しいです。はい、でもなんかすごい最終回にふさわしいね、
こ
うテーマというかお話をお持ちの伊関さんに来ていただけてとっても嬉しいなと思っております。はい、で、じゃあ私の方から伊関さんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、作業療法士セラピストでいらっしゃいます伊関隆文さんです。伊関さんは愛媛県宇和島市出身、大学卒業後転職して日中働きながら夜学に通い、リハビリの資格を取られました。で、実はその時、ね、日中働いていらっしゃったのがなんとここの吉祥寺ということで、
そうなんですよ、
ね、すごくこのご縁があるというか、うん、はい、で今日も、ね、この吉祥寺に来てくださり、すごく、ね、ご縁があるなと思うんですけれども、その後16年間またリハビリテーションの仕事をされて、でなんかその時に一度東京に出てこられたんですけど、また愛媛の方のリハビリ病院で過ごされる中、その勤務後のアフターファイブと言われるね、その時間帯に、はい、なんか伊関さんがこう自分時間を生かすというそのフィールドが出来上がり、
はい、
行きつけのパン屋さんだったりとか、うん、カフェ美容室などご自身のこの伊関さんの行動スタイルにつながるサードプレイスというね、もう時代の先駆けですよね、はい、を確立されていらっしゃいました。で、またその地元のその松山での生活を得て、また東京に出てこられて、訪問リハビリの開設をお手伝いされてきたんですけれども、はい、なんかそこでまたエネルギー療法というのに出会いまして、はい、施術を学ばれていらっしゃいました、うん、はい、でそこからまた月に一度その勉強会に参加され、その技を身につけられ、またリハビリのお仕事で培ったリラクゼーションやコミュニケーション能力を生かして、その方が目指したいこと、悩み、気づきを引き出すことを周知のお友達やこう知人の方に好意で行ってらっしゃいましたということで、なんとその伊関さんは、はい、なんと独立をねこれからされるという、まさに
そうなんですよ、
というそのタイミングで今日お越しくださいまして、
まさに天に来ちゃった、
ね、そうですね、また今日は天真っ最中の伊関さんに来ていただけて本当にありがとうございます。
とんでもないです。
はい、ね、なんか伊関さんと本当に出会ったのが歯科医院のね三浦康先生の、
はい、
波動のねセミナー勉強会でご一緒させていただいて、うん、それからのご縁で、
そうですね、
ね、本当に、あとはその時持っていたモレスキンノートですよね、
うんうんうん、
はい、
僕がね目が止まって、
はい、
そこで声をかけるきっかけになりましたけど、
はい、はい、そうですよね。でそこで声をかけていただいてから何度もこう連絡を取らせていただいて今日のラジオ番組に至るというわけです。はい、それではこの後 CM に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、それでは人生の点ありコーナーに入りたいと思います。はい、伊関さん、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、このコーナーでは漫画でいうところの起承転結の点の部分ですね、一番漫画だとこうターニングポイントだったり話がこう大きく動く部分で盛り上がるところなんですけれども、ゲストの皆様にはそのターニングポイントについてそのお話をいただき、今のお仕事にどうつながったのかというお話を伺っております。はい、それでは伊関さんのターニングポイントについてお聞きしていきたいんですけれども、
はい、
まずなんか最初にその最初にプロフィールで読み上げさせていただきました、
はい、
ね、作業療法士とあとセラピストをやってらっしゃるということで、
はい、
その作業療法士っていうのはまずそちらからちょっとお聞きしたいんですけど、どんなお仕事の内容なんですか？
はい、まあ医療関係の、
はい、
まあ、いわゆる病院とか、まあ、あとは福祉系もそうなんですけども、
はい、
リハビリの資格の一つですね。
うん、あ、そうなんですね。
よく聞くのが理学療法士の方が聞くと思うんですけども、まあ、作業療法士っていう資格もあって、
うん、
まあ、主にその病院とかですと同じような業務をしていたりはするんですけども、
はい、
まあ、特に、作業っていうのでやっぱ手を使うので、
うんうん、
手を動かすことに対する機能の改善だったりとか、
うんうんうん、
あとは意外にちょっと知られてないかもしれませんけど精神科分野とかの、メンタリティの方を結構専門に、
はい、
関わってたりもします。
あ、そうなんですね。あ、そう、私もね、作業療法士ってそういえばあまり、ね、珍しい言葉だなと思ってお聞きしたんですけど、そのリハビリテーションの資格ということで、はい、もう長くやってらっしゃるんですよね。先ほども、
そうですね、
は
い、もう15年6年にもなっちゃいましたね。
めちゃくちゃベテランさんですよね。
いや年数ばっかり経っちゃって、
あとはその、ね、リハビリテーションの、その作業療法士というだけではなく、セラピストとしてもご活躍ということで、
はい、
そのセラピストとしてはどんな活動をなさってるんですか？
そうですね、
はい、
まあ結構人のお話を聞くとか、
うんうん、
まあ、同世代だったり少し年齢の低い人とかから、
はい、
まあ、少しその人の夢であったりとか、
うんうん、
悩みとかっていう聞く機会があって、
うん、
まあ、それに対して、まあ、この傾聴する、まあ、技術というか自分の人柄を使って、
はい、
そこの何て言うんですかね、気づきをもたらしてあげたりとか、
うんうん、
その夢に対してこうサポートするなんか道筋をこう照らしてあげたりとか、
はい、
まあ、そんなことを、まあ、そのリハビリの延長というか、
はい、
まあ、そのカウンセリングの一つとして少し関わっていました。
は
い、
あ、そうなんですね。じゃあ本当にそのリハビリをされていく中で、うん、なんかこう自然と出てきたというか。
そうですね、
は
い、まあ、本当自分から生まれたというよりもそういう仕事の中から、
うん
うん、自分も作り出していったような感じですね。
あ、そうなんですね。なるほどです。はい。じゃあそしたら今はその、ね、理学療法士セラピストとしてご活動されていますけれども、後で ね、ちょっとそのね今天真最中だという話もぜひ聞いていきたいところなんですけれども、
はい、
あの最初のなんかきっかけをきっかけというかお聞きしたいなと思うんですけれど、なぜその作業療法士というか、うん、リハビリの仕事をしようかなと思ったのって何かきっかけとかがおありだったんですか？
そうですね、まあはい、あのまあ、最初は本当大学卒業して介護施設に、うん、まあ、あの就職するような形になって、
はい、
あのまあ、いわゆるヘルパー業務みたいなところを淡々としてたんですけども、
はい、
あのやっぱりこう人と一対一で、うん、あの何か関わりたいっていうところにやっぱり目覚めてですね、
うん
うん、まあ、そのルーツをもう一つたどると、
はい、
あの子どもの頃にこう、はい、治療院とか整体院に通ってて、はい、やっぱりその先生のこう、うん、行ってる仕事とかを見てたのもやっぱりどこか印象があって、やっぱりその人と一対一で関わる、なんかその辺のお仕事っていうのがこうまたそこに勤める中で目覚めさせられたなと思って、うん、まあ、やっぱり資格はしっかり持っていた方がいいなっていうところで、
はい
はい、あの目覚めていたところですね。
そうなんですね。じゃあなんかそのご自身が子どもの子ども時代というか、うん、その時通われてた時の治療院の先生とかとの経験がやっぱり何かそのすごい素晴らしい先生と出会ったりとかみたいな、あとはその関係性がなんかこう自分に好きだったりみたいな、うん、そんな感じですかね。
そうですね、まあ、やっぱりこう良くしていく行為、
うん、
やっぱ直していく行為っていうところにやっぱりすごく、うんうん、印象がやっぱどこかあって、うん、なんかそれこそ、まあ、いくつか天に至るところで自分が怪我をして治療を受けたりとか、はい、やっぱりどこかでやっぱりその治療者っていうのは出てきてるし、
うん、
まあ、憧れてるしっていうところで、
うん、そうなんですね。そこで憧れが生まれたってことなんですね。
そうですね、やっぱりその関わって良くなるっていうところがやっぱり私の萌えポイントなのかなっていうところですね。萌えポイント
、そうですか。なんか私の場合とかだとやっぱりなんていうのかな、その治療に行ったら治してくださるっていうの、本当にそれはありがたい行為で、うん、まあ、先生は先生みたいな感じで、でもそこで自分がね、その憧れを持ってその治す人になろうとは私はいかなかったので、そこになんか伊関さんの萌えポイントがあったということは、うんうん、なんかやっぱりそういうなんかね、なんていうのかな、自分のこのコアの部分に触れる部分とかがあったのかなっていう感じが、
ね、
うん、
ね、
しますね。
はい、
うんうん、あ、そうですか。じゃあそのきっかけね、幼い頃の原体験があり、そのまあ大学を卒業されて、まあ、リハビリとかその福祉関係のお仕事に就かれたということで、うんうん、で、あれですね、一度もうさっきも、ね、最初にプロフィールで読み上げましたけど、吉祥寺にね、はい、いらしたということで、
そうそうそう、
はい、
ね、吉祥寺は、
はい、
その福祉関係の後だかというと、
はい、
そうだ、作業療法士の資格を取るのが夜学で立川まで行ってたので、
そうなんですか、
うん、その取ってる昼間の間か、はい、昼間の間吉祥寺で勤めてました。
あ、そうなんですね、うん、
だからまあ昼間働いてたし、
はい、
まあ、普通のその時も会社員みたいな形ではあったので、
うんうん、
なんだろう、こう吉祥寺の何ですかね、とても住みやすい街じゃないですか。
ああ、本当です ね、
ね。だからまあそのいいところもすごくこう甘い汁も吸いながら、
はい、
うん、でも夜はしっかりやっぱ勉強にも行って、
はい、
はい、そんな感じでしたね。
はい、でそれからあれですよね、その、まあ、吉祥寺でその資格を取られて、うん、また戻られるんですよね、あの地元の方に。
そうですね、
はい、
はい、まあ、一応結婚っていう形も取りながら、
はい、
はい、あの松山で、リハビリ病院で、
うん、
まあ、作業療法士としてもこう力をつけたところですね。
はい、じゃあそこででもあれですよね、そのリハビリの仕事もしながらも、うん、なんかなんかその、まあ、仕事の、まあ、家とその仕事場ともう一つのね場所を伊関さんがそのなんかこうサードプレイスという先言葉が出ましたけど、
ね、うん、
はい、
まあ遊び場というか気晴らしの場所ですよね。でもやっぱりそのそういう場所ってすごく、うん、まあなんていうんですかね、あの息抜きとしては大切なところなのかなと思って、まあ自分のコミュニティの場をなんとなく作ったところ、
はい、
まあ、自分の行ってるそのカフェのオーナーと、はい、まあ、また違うところのカフェのオーナーと、
うん、
まあ、結ぶ機会があったりとか僕を通して、
うんうん、
あとはそこのカフェに自分が行きつけのパン屋の商品を置いたりとか、
あーすごい、
うん、あとは美容室もそこも行きつけになって、そこのオーナーさんのこうやりたいっていう、意見を聞いて、うん、なんかイベントを開く何かお話のきっかけを作ったりとかして、まあ、そのイベントも 2,3 回 4 回ぐらいやったのかな、
うんうん
うん、もう今じゃ懐かしいですけど、
う
ん、なんかそういうなんでしょうかね、まあそういう全くゼロのとこから何かを作り出したということは少しありましたね。
うん、うん、ね、またそれはあのお仕事とはまたね違ったものですけれども、なんかその今あの天を迎えられた伊勢木さんのこの活動というか、そのそれになんかすごくあの元になる出来事だったのかなって感じもしますね。
そうですね、うん、どうしても専門職なので、
はい、
あのまあある意味ちょっと職人気質みたいなところもあるので、
はい、
まあその、うん、その職業としてのコミュニティとしてはあるんですけど、
はい、
また全然違う外の世界、うん、まあ、自営業の人たちと、
はい、
あの急に仲良くもなれたし、
うん、うん、
あのこう天を迎えるやっぱきっかけのベースにはなってるのかなと思いますね。はい、
なんかあのちょっとねいろいろこうねこう聞きたいことが、ね、いっぱいあるんですけれどなんか今日ちょっとメインでお聞きしたいのが、
はい、
伊勢木さんがねちょっと先ほどこの番組の前にあの事前にインタビューさせていただいた時にまさにね今が天の真っ最中だということ
で
お聞きして、
はい、
あのどんな感じですか今そのリハビリテーションのお仕事からまた今度違うフェーズに移られるということで、はい、その辺ちょっともうぜひ聞きたいなと思ってるんですけど、はい、
まあいわゆるフリーランスになるっていうことで、うん、まあ思い切ってこうシフトはしてるところで、うん、
はい、
自分でもやっぱりまあどこか大丈夫かなとも思いながら、
はい、
あの駆け出してるところですよ、
うん、
でまあまあ、何でしょうかね、 日ごとにこう、はい、フェーズが変わるというか
日ごとに
そうすごくいい意味でこう人が流れてるなとか新しい出会いができたなとか、
はい、
あこの方にいいセッションができたなって思う部分もある反面、うん、何かこうまた自分を試されるような、
はい、
あのメッセージを受け取ったりとか、
う
ん、あのそこは大丈夫なのとこう、
はい、
うん、自分でもやっぱり疑うようなことも出てきたりして、
ええ、
もう両極ですよね。
うーん、
まあでもそれも多分これから生き抜いていくというか、
ええ、
この天を乗り切っていくための、
ええ、
まあどれも必要なあの情報なのかなと思って、
はい、
まあ、しっかり受け止めようとしているところですね、
ええ、なんかそのお話を伺ったら4月ね、もうあと来月ですね、うん、もうすぐですね4月から独立されるということで、その独立をしようと思った何かあのきっかけみ、うん、なんかきっかけみたいなものって何か終わりだったんですか。
そうですね、はい、だからまあもともとその松山でサードプレスとかやってる時もやっぱりどこか何かをしたいっていう気持ちはあって自営の人とはつながってたとは思うんですけども、はい、まあ、ちょうど2年前ぐらいかな、
うん、
同僚が交通事故に遭っちゃって、まあ、その時、うん、まあ、僕も医療関係だしそのお相手も医療関係の人だから、はい、ね、やっぱり自分たちが生きていく上で、
はい、
その事故の後の後遺症とかがやっぱり残ると大変だなと思って、
うん
うん、まあやっぱりすごく仲のいい友人だったし、
はい、
うん、その事故の後やっぱりなんていうんですかね、
はい、
内打ちだったりとか、やっぱり精神的にもそういうことがあると、
うん、
やっぱりパニックになったりしてる状態だったので、まあ、どうにか自分のやれることで、
はい、
特にやっぱりリハビリの職業なので後遺症ができるだけないように関わりたいなと思いまして、
うん
うんうん、 やっぱ重きを置いてその人に関わりましたね、
あ、そうなんですね。うん、
まあ、その時使えたのが自分が培ったエネルギー療法であったりとか、
はい、
まあ、おそらくその傾聴したりする技術も、はい、まあ、その方の本来持っているものを、あの目覚めさせることに役に立ったのかなと思って、うん、まあ、2ヶ月ぐらい毎週できるだけ通って、
はい、
うん、まあ、心注いだ感じですかね。
そうなんですね。あの2ヶ月ぐらいその通われて、その同僚の方はあのなんかこう変化とかやっぱりありましたか？
そうですね、やっぱりあの、はい、結構短期間でやっぱり、うん、まあ、僕だけの関わりでは全然ないんですけども、あの、ま
あ、
社会復帰というか、
あ、よかったですね、うん、
に向けてやっぱりあの動き始められたし、
うん、
うん、まあ、僕も そこは全力で関われたことで、まあ、やっぱり自分の磨いたものはやっぱり他にもこう使えるというか、
うん、
まあ、使っていてもいいんだなということも逆にそこから教えてもらったこともあったので、うん、あの、まあ、医療の枠にとらわれず、うん、あの困っている方に届けられたらいいなと思っているところがこのフリーで動いていく一つのやっぱりきっかけにはなっていますね。
なるほど。じゃあその同僚の方のケアというか、それをまあもう本当お仕事外でですよね、はいはい、その時間を使って、うん、そのほぼほぼあの通われて、うん、あのなんだろう、こうお手当てというかされて、うん、その体験からなんかもっとその枠にとらわれないでできるんじゃないかという伊関さんの、
そうですね、
思いが、
なかなかエネルギーとかっても見えないし、
ええ、
信じがたいし、
うん、
そのお相手もやっぱりどこか、はい、あの疑問もあったかもしれないんですけども、まあ、何かやっぱその人を引き出そうとする、あ、まあ、僕のできることとしたらこういうことだなっていう表現だったんですけども、
はい、
まあ、心座して心がけてやってみたところですね。
そうなんですね、うん、なんかそのエネルギー療法っていうのがね、なんかすごい気になるんですけど、
はいはい、
あの文字で書くとエネルギー療法って、あの良い方法と書いてエネルギー療法ってね、うんうんうん、あの文字も伺ったんですけど、これってどんな感じの療法なんですか？
はい、
はい、
まあ、他にも読み方というか、
はい、
名付けられた先生の名前としたら、
はい、
浄化の浄と波と書いて、うん、はい、浄波療法とおっしゃってて、
はい、
まあ、この療というところはやっぱり良い方法というところで、うん、まあ、癒しは使わないで、まあ、その先生オリジナルの言葉だと思うんですけども、はい、まあ、まさに私もこう口走ってるように、
はい、
あのその人が良くなるっていうことを根ざしていらっしゃると思いますね、
うんうん、
でその施術自体はエネルギーを、
はい、
体のお尻のところの仙骨っていうところに、あの、少し合わせるような、
ほうほう、
あの私の施術があって、
はい、
でその人の、身体を自己調整するような形でそのエネルギーが巡るんですけども、
なるほど。じゃあその方が持ってる本来のものをエネルギーの巡りを良くさせるみたいなイメージですかね。ちょっと違うかもしれないけど
はい、まあ、本当その人も本来の持っている自然に治そうとする力、
はい、
うん、まあ、それが、うん、発動するような形で、
はい、
うん、まあ、やっぱり疲れてるとね、風邪も治りにくかったりするじゃないですか、
はいはい、なるほどですね。はい、じゃあなんかね、こうあっという間にね、今伊関さんにいろいろ聞きたいことが山盛りあったんですけれども、あ、はいはいはい、ね、あのコーナーがあのもうそろそろあの次のコーナーということで、
はい、
はい、またこの後のコーナーでも話聞かせてください、
はい、こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、関さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
全然番組の時間が足りないというもっとお話を伺いたいなってところだったんですけど、本当に最後は同僚の方の思いだったりとか、その伊関さんがなさってたことのお話聞いて、本当に伊関さんは与える方、ギバーの方だなっていう、すごい私もいつもお話をしてて思うんですけど、本当に素敵なお話をいただいてありがとうございました。はい、じゃあこちらの最後のコーナーにはなるんですけれども、はい、伊関さんからお知らせと、あとぜひラジオを聞きの皆様へこうメッセージを一言いただけたらなと思うんですが、はい、まずはお知らせからいただいてもよろしいですか。
はい、
はい、
今度3月、
はい、
13日土曜日ですかね、
はい、
はい、日暮里のサルーという、
はい、
バーの方で
おうおう、
イベントに参加します。
はい、
はい、出展者はちょっとね、コロナの関係で少ないようなんですけども、
はい、
はい、私のさっきのエネルギー療法であったりとか、
はい、
ちょっと体に関わることで、
はい、
皆さんに、まあ、できるだけお安くかかサービスを提供したいと思ってます。
はい、
あともう一個3月の29日、
はい、
これが月曜日ですけども、
はい、
西麻布の方でまた同じように、はい、イベントに参加します。
はい、
はい、まあ、これ、マルシェと呼んでて、
はい、
ちょっとまだここも内容はあまり具体的になってないので、
はい、
私のフェイスブックの方に、
はい、
ご興味のある方お問い合わせいただいたらご連絡させていただきます。
あ、はい、分かりました。はい、じゃあ詳細はラジオのゲスト様コーナーにもあるんですけれども、伊関さんのフェイスブックからお友達申請やメッセージとかチェックしていただけると情報がわかるということで、はい、あとなんかもう一個モニターをなんかこう、
そうですね、募集
というか、はい、
なかなかこうね、エネルギー療法といっても伝わりにくいところもあると思いますので、
はい、
私の方で遠隔でも今やってみてます。
はい、
はい、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、
はい、
このラジオ聞いたということで、
お
先着30名様。
すごい、30人もすごい。はい、はい、じゃあこれご興味がある方はなんかラジオ聞きましたっていうことで、
はい、
これも Facebook の方から伊関さんにメッセージを送っていただければ、
はい、
そのエネルギー療法を体験できるということで、
は
い、
そうですね、まあ、Zoom なり LINE なり、はい、まあ、メッセンジャーなりオンラインにつながる、はい、機器でしたら、
はい、
お届けしてみたいと思いますし、もしご興味ある人は、はい、リアルでも代々木上原の方に、
はい、
サロンをお借りしてますので、お越しいただければなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんの伊関さんのフェイスブックページぜひチェックをしてください。
はい、
はい、じゃああとは伊関さんからこのラジオを聞きの皆様へ、その伊関さんが乗り越えられてきた天気、あとは今ちょうど迎えられている天気を、ね、こう今やられている中から、その、まあ、今世の中の皆様も天気を迎えられていらっしゃる方たくさんいると思うので、ぜひ何か一言メッセージをいただけたらなと思うんですけれども、
はい、
はい、
まあ、どこでも聞くことではあるんですけど、
はい、
まあ、行動っていうところになると思うんですが、うん、
はい、
はい、もうまさにこの1ミリでもいいから行動するっていうところで、
うん、
この幸さんとのきっかけも、
はい、
本当にこの勉強会でノート一つ見て、
はい、
そこに声をかけるかどうかのこの一つだったと思うんですよね。
本当ですよね。うん、
まあ、それがなかったらこの機会もなかったですし、
うん、
今まさに何かいろいろ私が広がってるのも、
はい、
やっぱそのちょっとしたきっかけの行動っていうのが、
うんうん、
次に次につながっていますので、その、まあ、臆することなくこれだなとピンときたらちょっと行動するっていうところが一つ、うん、
はい、
きっかけかなと思いますし、
はい、
まあ、そこにあとはさらに、まあ、僕も今天を迎えている中で、
はい、
まあ、もう一つ深みに入っていくための覚悟みたいなところですかね。
覚悟、
はい、
うん、
やっぱりその僕なんかさっき言ったように、
はい、
体の悪い人に関わるので、ある程度覚悟がないと、
あ、そうですね、
本当の深みには入っていけないかなと、まあ、今も思っているところですので、
うんうん、
まあ、これからフリーで動いていく中で、
はい、
さらなる覚悟が必要になってくるかなと思ってます。
そうですよね、いやでも多分この行動と1ミリのねちょっとした行動と覚悟があれば大体のことはなんか乗り越えられそうな感じがしますよね。でも言葉で言うのは簡単かもしれないですけど、なかなかこれ実際に行動に起こすのって意外と難しかったりもするのでね、なんか本当にあのこう伊関さんとこうやって今もご縁があるのはあのモレスキンノートを
私
が
ちょっとし
たきっかけ、ね、からですもんね、うん、
はい、
はい、でまたなんかこうご縁がそこからさらに広がったりとかもしたので、なんかそういうあのちょっとしたその自分の直感というかそのああこれだと思ったものは行動してみるってなんかすごく私も大事だなと、はい、感じています。はい、
そのねさっきのフォレンスキーノートも、はい、うんうん、その怪我した同僚がきっかけなんです、
はい、あそうなんですか。
だからね、結構そっから広がってるっていうのがね
すごい、モレスキーノート
面白いなと思って
なんかねあの幸運を呼ぶノートみたいな感じでね、うん、言われてますもんね。そうか、でもね結構ね皆さんモレスキーノートを使ってらっしゃる方多いですけど、
う
ん
う
ん、
そうだから不思議だなと思って。
そうですね、
本当その彼女にも感謝ですし、ね、こうやって広がってることにも感謝します。
本当ですね、はい、あすごい素敵なお話を最後メッセージをいただいてありがとうございました。この番組も今日はねあの最終回ということなんですけれども、はい、あのなんかまたぜひあの違う形で私の方でもあのこの番組というかこの出てくださった方もこうつないでいけたらなと思っております。じゃあ伊関さん本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。